健康ハッピーアドバイス、今日は新生会富山病院管理栄養士の中島真由美さんにお話をお伺いします。中島さん、よろしくお願いします。
お願いします。
中島さん、この管理栄養士さんというお仕事なんですけれども、はい、まず栄養士さんというねお仕事がありますよね、はい、こちらまずどんなお仕事か教えていただいてもいいですか。
そうですね、栄養士はまあいろんなところでまあ活躍していると思うんですけども、はい、まず新しくまあ学校給食作っている、
はい、
あとはまあ老人ホーム老健施設と、そうですね、あとは私たちみたいに病院で働いているのがまあ主な職場ですね。まあ、栄養士とまあ管理栄養士の違いですけど、
はい、
まあ、栄養士はまあ学校出て卒業したらまあすぐ取ることができます、
はい、
でも管理栄養士は、まあ、国家資格にあるので、
あ、はい、さらに試験が必要ってことですか。
はあ、国の試験があ
るということなんですね。ありますさらに大きな難関というものが
そうですね
待ち構えているということですね、はい、となるとこうできることですとか、はい、何かやっぱり違いありますか。
そうですね、まあ、学校は、まあ、栄養士でも大丈夫なんですけれども、うん、特に病院になりますと、
はい、
栄養相談、私たち栄養指導って言ってるんですけど、
はい、
そういったので、いわゆる点数っていう、診療報酬の、いわゆるお金をいただくっていうのは、管理栄養士しかちょっとできないので。
あ、なるほど、うん、そういまあ、プラスアルファできることがあるっていうことですよね。
はい、
ああそういう違いがあってのこの管理という、ね、はい、名前がつくということなんですね。でこの新生会富山病院なんですけれども、この、はい、管理栄養士さんがこの所属してらっしゃる部署の名前が私ちょっと初めて聞く名前でした。
そうですね、珍しいですよね。
はい、ご紹介いただけますか。
はい、私たちは食前科というところに所属してます、
ね、この食前は、まあ、食は食べるですけれども前が、うん、配膳の前
です
ね。です、
はい、
こういう名前はあんまりないんですか。
ないですね。他の、まあ、一般的な病院ですと、まあ、栄養科、うん、まあ、栄養管理科って今言われているところが多いんじゃないかなと思います。
へ、なんででしょうねって言っても、
うん、なんででしょうね
なんででしょうね
なんででしょうねなんででしょうね
で今この食前科には何人いらっしゃるんですか。
私含めて3人、まあ、在籍してます。
3人で、まあ、でもたくさんの、ね、患者さんがいらっしゃる中で、
はい、
まあ、3人でやってらっしゃる。
そうですね、うん、まあ、一般的にはまあ100人、まあ、100床に対して1人っていう配置がまあ義務付けられてるっていう。
そうなんですか、
はい、
その床っていうのは病床の床。
病床の床ですね。あ、まあ、ベッド数。
ベッド数ということですか、うん、入院患者さんが100人いればそこには1人
は必ずいなきゃいけない。はい、
はい、
まあ、新生会は99床なの で、
お
なので3人いるところはまあ多いですね。
そうなんですね、はい、まあ、だからこそさらにこうなんていうんですかね、来られた患者さんにも、
はい、
まあ、アドバイスするとか、まあ、いろんなお仕事をされてるってことかなって思うんですけど。
そうですね、まあ、より、うん、患者さんと近くに行けるかなと思います。まあ、100対1だとまあ、なかなか皆さんのところに行くことできないんですけど。
そうですよね、
3人いれば、
はい、
まあ、入院された方、まあ、一度は顔を見に行くことできますし、
も
ちろん、まあ、外来の患者さんも多いので、
はい、
そこのまあ栄養相談も行っていますね。
そうですか、やっぱ相談って多いですか。
相談多いです。
相談多いですか。
相談多いです。
それは入院患者さんじゃなくて、うん、その外来の患者さんから多いですか。
そうですね、とは、まあ、うん、先生からの、まあ、指示っていう形になるんですけど。
だってなんかこう結構根本は食事がっていうことって多そうですもんね。
そうですね、やっぱどんなお薬にも、
はい、
まあ、食事と運動がちゃんとできていてできていて、まあ、それでもダメならお薬って言われてるくらいなので、はい、
ね、
まあ、基本は食事と運動。
基本はね、
基本は食事と運動、薬さえ飲めば大丈夫ではないかなと思います。
だって毎日ですもんね、ご飯食べるって毎日
毎日
だから、
はい、
そこがちょっと ね、体に良くないのに毎日毎日積み重なれば影響出ますよね。そうですよね。何かこう最近の傾向っていうか、うん、あこういう方多いなっていうのってありますか？
最近ですね、そうですね、まあすごい健康ブームなので、まあそうやってあのテレビの話題、まあ、最新ダイエット、
はい、
そういうのも聞かれることは多いですね。
あそれってこう私これやりたいんだけどやって大丈夫でしょうかみたいなことですか？
そうですね、そういうお話もありますね、
うん、あとは何だろう、あれ本当ですかみたいなとか、
ちゃんと痩せますか、
おちゃんと痩せますか確かにちょっと確認したくはなりますよね、
はい、うん、聞かないんですけど、
あやってんのにダメなの
ダメなんだけど、
あ確かに近くにいらっしゃれば私何が悪いんでしょうか、
何が悪いんでしょうか、あ多いと思う、多いです多いです、
でもそれだけちゃんとちゃんとっていうのもおかしいですけど、はい、テレビで見たことを実践されてる方が多いってことですよね。
多いですね、やっぱ病院に来て相談しようっていうふうに思う人はやっぱそれだけ健康意識が高い方が多いかなと思います。
その本当に何かこう体にご都合が悪くなって病院に来て、はい、それに合わせて相談されるってんじゃなくって相談のために足運ばれる方も、
そうですね、まあ看護師ドクターに勧められて、
あなるほど、やっぱそういう流れですかね。
そういう流れがほとんどですね。
ただでもそういうテレビで健康ブームでいろんな知識ってあるにもかかわらず、うん、はい、やっぱりこう自分のことになると、うん、違っちゃうっていうことも多いんですね。
そうですね、
まあ、自分のことを振り返っても私もそうなんですけどねそうかそうかそうしようって思ってもなかなかね、なんか自分一人の力でも
分かっちゃいるけど
なんですよね、
できないので、なのでまあ栄養相談、食事あれ食べてあれ食べなさいこれダメですよってことじゃなくて本当カウンセリングに近いなと感じてますね。
っていうことは、まあ、ちょっとお悩み事を聞いたりとか、
うん、そうですそうです、
お、はあ、それって、まあお医者さん、まあ、先生看護師さん、はい、ね、いろんな方いらっしゃいますけれども、はい、まあ、栄養士さんにちょっと聞いてほしいなとか、
うそうですね、まあ、あのドクターの診察ってものすごく時間も限られてて短い時間なの で、ね、うん、そこでは言いたくても言えない話なのかは、うん、まあ、看護師であったり、はい、私たちみたいな栄養士にご相談されることが多いかなと思います。
あそうですね、うん、なんだか分かります、中島さんにちょっと聞いてほしいんだけどって言いたくなる感じってなんか分かりますね、
うん、もうやっぱりこう食事ってやっぱりストレスで食べたくなる方が多いので、
はい、わかります、なんか焼け食いとか、はい、もうなんか今日はチョコいっぱい食べちゃえみたいなのとか、うん、はい、なんかねありますよね。
なのでまあストレス、そのストレスさえなんか治れば緩和されれば、まあ、食事っていうのは結構、まあ、皆さん健康の意識は高いので、はい、実践できちゃうかなって。
あそうなんですね、やっぱりその気持ちの部分、
はい、そうですね、まあ、そこをフォローさえ、そこが大事かなとすごく思います。
いやそうですか、
はい、
そっからのところが大きいですか
そっからが大きいんじゃないかな。
で、あの先ほどね、あの医師の方とか看護師さんとかっていうお名前も出てきましたけれども、はい、うん、そういった方とはやっぱりこう連携してっていうことですよね。
そうですね、まあ、あのチーム医療だと最近はやっぱすごくそういう言葉が流行りみたいになってますけど、うん、
はい、
まあ、本当多職種のまあ、栄養士だけではなくて、はい、もちろんあのこの前これ検査技師
です
とか、
そうですね、
もう本当ソーシャルワーカーですとか、あの言語聴覚士っていう職種
いただきましたね、
はい、とかもあの、まあ、みんなで一人の患者さんをサポートしていきましょうねっていうのがすごい主流になってるので、なのであの結構話しますね。
ね、皆さんお忙しい中その時間をね、
はい、
それぞれに合わせてのっていうか、まあ、意見交換になるのか、いろんな、ね、情報交換になるのか、お話し合いってあるんですね。
そうですね、まあ、情報共有することがやっぱり大事だかなと、この人には言ったけどもこの人は言ったのにわからない、言ってるのにこなんかどうなってるんだ連携はってやっぱ言われることもあるので、そこはまあ情報共有 して、まあ、カンファレンス開いて、あの話を合うこともあれば、
はい、
ちょっとあのステーションナースステーションちょっとしたところで会話したり。
ああ、そうなんですね、はい、わあ。でそうするとその1日の、まあ、管理栄養士さんの中島さん の、はい、そのお仕事の流れなんですけど、
はい、
まずは病院に着きました。何からされますか。
まず着替え。
あ、まず着替え。
まず着替えて。
え、普段の病院での格好っていうのは白衣ですか。
いや、あ、ユニフォーム、あ、ユニフォーム、ま、そうですね。私たちはのちょっと緑色の、
ほう、
あの、ちょ、ま、ナース服になるんだとは思うんで、大きい意味では。ナースとはちょっと違う服装なんですけども、
はい、
ちょっと緑色の、ちょっと薄緑ですかね。
うん、ちょっと清潔感のある、
はい、清潔感のある
清潔感の格好、ね、に着替えまして、
着替えまし て、
まして
それで、で、まあ日にはよるんですけど、まず、まあ、厨房
を
行きまして。
厨房に行かれる。
はい、厨房に。
それって、あ、そうそう、管理栄養士さんってやっぱりあれですか、あのメニューを考えるとか。
あ、そうですね、と当院ではあの委託業者、
あ、
うん、お食事作ってるのはあの委託業者に任せてあるので、
はい
はい、そちら の、 あの栄養士の子がちょっとメニューを考えてくれるの で、 そ、 で、それを私たちに見せてくれるんですね、はい、それをチェックしてこれでいいよって、
あ、 OK 出して
OK です、
はい、
OK です、
ね、私
に管理して
管理されてるんですね、うん、で厨房に行ってどんな様子かなっていう。
そうですね、あの、まあ、朝昼夜と3食食事出しているので、
はい、
あのその患者さんの、うん、食札っていう一人一人にこの人の名前と部屋番号と食事内容が書かれたものが、はい、まあ、あるんですけど、
はい、
そういうものを出して、
ほう、
で今日もお昼これこの患者さんにも出してください、ちゃんとセットして、
はい、
で委託業者さんにお願いしますと。
お、え、でも簡単に言われますけど、
はい、
たくさんのベッド数ね、先ほどご紹介いただいたじゃないですか。あ、そうですね、え、全員の分ですか。
あ、全員の分、ちょっとあの、まり、ま、まあ使い捨てで、はい、
うん、
用意してるので、まあ、パソコンが
あるので、
はい、
その都度出して、
その都度出して
確認して、
は
い、あ、うん、でチェックが終わりました、
はい、
終わりました。
そうですね、チェックが終わって、こうあの食事を出す時っていうのは今度これぐらい A4 サイズ の、 あの食事線っていうものが発行されてるんですね。
食事線、
はい、
線とはどんな線ですか。
あの処方箋の線と同じ、
処方箋の線
と一緒ですね。なのが、まあ、ウィーンと印刷されまして、
はい、
何々さん何があのこういう食事でお願いしますと、まあ、食事変更も流れてきますし、入院も流れてきますし、その時にまあ食事変更しなきゃいけないので、それのまあ連絡、
ああ連絡がね、はい、必要ですよね、
は
い、
それは委託業者さんにする業務をする、うん、ですね、1人か1人必ず3人のうち1人はやってますね。
で、あとはあれですか、外来の皆さんとお話しされたり。
そうですね、やっぱりあの、まあ、外来やってる時間でしたらあの外来の栄養相談、
あ、
とあとあの当院透析室があるので、
はい、
まあ、そちらに行くこともあります。
へえ、うん、いや、なんだか、ね、普段 の、
はい、
その流れとか何やどうされているのかしらって思いまして、
まず栄養士が病院に存在していることも あまりなんか分かっらない方多いかな。
そうかもしれないですね。やはりどうしてもお医者さんとか看護師さんに目が行きますから。はあ、そうなんですか。でも何度も言いますけれども、大事なところでね、ましてや入院されている方のお食事なんて、なんかそれがある意味楽しみだったりもされるじゃないですか。
そうですね、本当食事だけがやっぱり楽しみってよくやっぱり言われます。
そこをね、その美味しくで、やっぱり見た目もあるでしょうし、
で、ね、
で、まあ、食べれるもの食べれないものあるかもしれませんけど、はいはい、でも今日のは美味しくて嬉しいなって思っていただきたいですもんね。
思っていただきたいので、
うん、
はい、それでまあ食前かってつけられたと聞いてます、ね、
あ、なるほど、そういうまあ意味が込められているというか、うん、なるほどね、
はい、給食っていうのではなくて、まあ、美味しい食事をなんか提供してほしいと、美味しい食事を召し上がっていただきたいっていう 思いから前院長がつけられたと聞いてます。
ね、で私中島さんにお会いして、
はい、
お肌が綺麗って思って思って、
はい、
でやっぱりこうご自身も、まあ、こういう、ね、資格をお持ちになってこういうお仕事されてるわけですから、はい、いろんなことにお気遣いになってるのかなって思ったんですが、
はい、
どうですか。
そうですね、まあ、健康管理はやっぱり気をつけてます。
やはり、
はい、やっぱり健康じゃない人に、まあ、栄養相談できないかなと。
確かに確かに元気だからこそ私もこうなりたいとか
っていう、まあ、ちょっとお手本になればいいなっていう思いがあるので、なのでやっぱりウェイトコントロールですね。なのでこのおすすめなのは本当体重計にみんな乗ったらいいと思います。
え、体重計に乗る、
はい、毎日体重計に乗ることで、
はい、
痩せる人は痩せます。
え、乗るだけでですか。
乗るだけで毎日乗って何キロってつけるって結構減量の第一歩ですね。
まずは自分の現状を知るって感じですかね。
そうですよね、
はい、やってない、怖くて
できないんですよ、
はい、怖くてできないんですよ。怖くてできない
の。たまに乗ると、
はい、
なんかあ3キロ増えてる。
そうなんですよ
そう、えなんで、なんでなんでって。それが毎日乗ってたら、はい、グラム違う500グラムとか、うん、もちろんむくんでたら増えますけど、
はい、
うん、でもじゃあ今日はむくんでるっていうのもむくんでるってことが分かりますし。
あ、そっか、うん、そういうことですか。
はい、そういうのはなんか自分をまず知る。
あ、まあ、確かに乗りました3キロ増えてた、はい、どうしようって
なって、どうしようなりますよ。
でこう無理にねご飯食べないでいたりとか、
はい、
なんかやんちゃなことをしたりしますけど、
より太りやすく
なっちゃうんですね。あ、でも 500g だったらなんかすぐに対処できますもんね。
早いうちに打った方が。
なるほどそういうことですか。やっぱりその健康な体、
はい、
まあ、見た目っていうのも、まあ、女性は特に気になるとこではあるから体重がどうのこうのって言っちゃうんですけど、その健康体を、ね、健康に整えるっていうことにおいても体重管理って大事ってことですか。
大事ですね。
まあ、さっき言ったように無理な、ね、ダイエットをしてみる原因になってしまったりってね、こともありますしね、まあ、それはそもそも食生活が乱れてしまっていたから
そう
ことですもんね。
そうですよ。で、ちょっとこれ、まあ、これくらいなら大丈夫かなって思ってなんか食べているもの、はい、口にしているものってあると思うんですけど、
うん、
まあ、そういうのをこう見直すきっかけってないので、
はい、
なんかそういうきっかけになればいいなと。
まずは自宅での体重を測るという少し勇気のあることを毎日続けるということですね。
毎日続けるってすごい大事ですよね、
うん、どのタイミングで測ってらっしゃるんですか。
あ、私は夜、あ、でもどうなんですか。それは夜よく2回測るといいって言うんですけど、朝と夜と。
朝も夜も、
うん、でも私は夜
寝る前、あ、お風呂入った後とか
ですかね。
ですか、じゃあ真似してみます真似してみます。それすると夜のね、ご飯食べた後の甘いものとかも控えられそうですよね。
控えられそうでしょ。
そうですね。そっか。他に何かありますか。他にありますか。なんかもっと聞きたい。
もっともっともっともっと、
はい、なんかありますか。
でもまあ栄養士なのでバランスいい食事ってすごく大事だなと、
は
い、もう日々思いますね。まあ、夏場ってすごくもう暑いから麺だけとか、うん、食べなくてもいいやみたいなんだったり、まあ、そういうのは、まあ、しないように。
ちゃんと3食食べるってことですか。
まずはまあ3食食べること大事ですし、あとはこう、まあ、1食1食、まあ、質ってすごい大事やなと。
質ですか、
はい、質ですよ。
質ですよね。なんかこう 何食、ね、何品目とかですか。
そうですね、まあ、そこまでやっぱり一人で暮らされてたりすると全然その何品目も出せなかった準備できないっていう方もおられるので、まずはそういうのではなくて、まあ、主食ご飯あって、まあ、メインになるおかず、
うん、
お魚とか、
はい、
お肉とか、
うん、
そういったのがメインと、あとお野菜と、
お、
まあ、まず3つ
あ、これあれば、うん、
これあればまあバランス取れてますよって
取れてますか
っていうので、まあうん、まあ、一品で言ったら本当中華丼みたいなものっていうのはご飯があって、エビとかイカとか豚肉入ってて、はい、お野菜
いっぱいです
ね、入ってるので、まあ、一つでバランス取れたメニューやなと思いますけど、でも本当麺だけになっちゃうと主食しか
ないですね、
ないので、なのでやっぱバランス乱れて、
あーなるほど、そういう感じでいいんだったらなんだかじゃあ気をつけてみようって思いますよね。ああそうか、こうなんですかね、一日に必要な、ね、ものはこんだけどんだけっていろいろあると、私無理だわってなんかまあ大変なことだわなんてなっちゃうんですけど、まずじゃあもう難しいこと言わずにそういう、はい、ね、ちゃんと、うん、そういうバランス3つ
あるのか、まあ、ちゃんとあるのかっていうのをチェックしながら食事できたら、まあ、時間なければ本当納豆巻きと野菜ジュースでも、
おお、まずはそこでも、
まずはそこでも、
あ、なるほどね、なんだか心強い感じがいたしました。
そうそう、そういうあの相談を
あ、まあ、まさにこうなわけですね。
こんな感じの相談を、はい、皆さんとしているので、
ま
あ、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。
そうですよね。やっぱりその病院に行くっていうのが、まずちょっとなかなか行き慣れてない方は、
億劫ですよね。
かななんて、
あ、すごく敷居が高いイメージありますね、病院って、ね、なんかどっか悪くないのに、ね、別に病院なんて
できればね行かずに済むのであればと思いますし、まあ、検査でね、まあ、こんな結果が出たけれども、まあ、大丈夫かなって
大丈夫かな
勝手に思ったりとかもありますけど、
勝手に思ってられる方は多いですよね、
まあ、その辺ですよね問題はその辺ですよね。
その辺ですね。
だって病院に行けば、まあ、何か自分の体は変わりますもんね、は
い、そうですよ、ね、まずやっぱり知ること
あ、そうですね、もう一回検査してもらって、まあ、大丈夫ですとか、はい、じゃあ食事変えましょうかとか、
はいはい、
まあ、治療が必要なこともねあるかもしれませんけど、
思うんですけど、
それなら早に越したことないですもんね。
そうですね、まあ、昔あの早期治療で、ね、早期発見早期治療って言われてましたけど、本当にその通りなので、まあ、早めに見つかるに越したことはないの で、
ね、で、あの新世界富山病院の方ではいろいろと教室などもね開催されていることが、ね、はいはいはい、ありますので、
はい、あります、
ぜひご紹介いただければと思いますが、
はい、あの月2回、はい、あの糖尿病教室を開いてます。
お、これは糖尿病になられた方のための教室なんですか？
あ、いえいえ、全然そんなことはなくて、まあ、ちょっとまあ健康教室みたいな感じで、今第2第4水曜日に行ってるんですけども、はい、まあ、栄養士本当こんな感じで、
こんな感じです
こんな感じで、はい、あの普段困ってることをまあ、ないですかっていうことだったり、まあ、だったら本当つい最近ですね、7月10日に糖尿病教室あったんですけども、はい、あのちょっと栄養士担当で夏にまあ注意することっていうのをお話ししてきました。
そうですか、
はい、
夏ね、さっきも言われましたけど、暑いとね食べる気しないとかって、
食べる気しない
冷たいのばっかりとかね、なっちゃいますけれども、
なので、まあ、そういうの、まあ、そういうの良くないよっていうこととか、本当に結構いろんな方がおられるのでね、あの糖尿病教室と言いながらも、はい、まあ、ただ血圧が高い方、本当に全然全く予防したい、
あ、そうですね、
なりたくないっていう方、うんうんうん、入院中の方多いですけど、あの、はい、外来からもあの来ていただいていいので、結構でね、ぜひぜひ、
はい、まあ、予約した方がいいですか？
あ、全く予約なしで、
なしで、
はい、もうちょっと気軽に、あ、今日来ちゃったぐらい
そうですか、え、何時から何時までぐらいですか？
4時半からあの、まあ、6時ぐらいまで。
お、
はい、
じゃ あ、 あのお仕事帰りにね寄っていただいても、
本当にあの途中参加全然 OK なので、
はい、
ぜひ
ぜひ、じゃあ
ぜひ、はい、あ、なんかあのそうだ京都行こうみたいな感じでそうだ豊山教室で行こうい
いですね、そういうなんか気軽な感じで病院に行けるっていうのがね、
そうですね、いいですね、あの知り合いがいると行きやすいと思うので、
うん、
看護師であったり栄養士であったり、はい、あの人に会いに行こうって言って、うんうんうん、気軽にあの病院に足運んでいただけたらいいなと
ああそうですね、
うん、そういう機会になったらいいかなと、うん、糖尿病教室開いてるので。
ああそうですか。ではぜひ何も特にお体にね、
はい、
ご都合の悪いところがない方でもぜひ、
はい、持ち物なしで、
はい、大丈夫ということですね。ではですね、そろそろ一曲おかけしたいなというふうに思うんですけど、あっという間に時間が過ぎているんですが、はい、今日はですね CD を持ってきてくださいまして、
はい、
グースハウス、
グースハウスです、
はい、の今日は胸騒ぎナビゲーションをおかけするのですが、この曲選ばれたのはなぜですか？
ちょうどグースハウスにあったのが、まあ、去年。
え、あった
あ, あ, あった出会った
出会った出会った出会った出会ったのか終わりだったのかと思った。
全く去年で、
はい、
うん、でちょうどもうなんかその曲夏らしくて、まあ、元気になる曲なので、
はい、
まあ、素晴らしい、こう男性と女性がいてハーモニーが綺麗なので。
え、結構たくさんメンバーいらっしゃいますよね。
結構コロコロ変わるんです。
あ、そうなんですか、うん、このアルバムのね、ジャケットには 1,2,3,4,5,6,7,8 人、
うん、その時多分当時その当時
その当時
その当時そのくらい。
そうですか。では胸騒ぎナビゲーションお送りします、はい。